ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、山の上で食うラーメンは最高やで、マクオと、
あのね、ベーコンも美味しかった半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週前回、さらっとあの女神、
はいはいはい、
食べたよって話をしたと思うんですけど、うんうんうんうん、あれ実は山の上で、
そうなの、
食べたんですよ。
へえ。
先日、山形県と宮城県の間にある、蔵王連峰、蔵王ってスキーとかで有名な、あるんですけど、その中のね、ガンド山っていう山に仲間と登ってきまして、
おお、そうだったのね、
そこで食べてきて、まあやっぱ山の上はいいですね。
うまい。
うまかったっす。
あのでもなんか女神美味しいんだけどさ、山の上で食うラーメンっぽくなくない？
そうそれは思いました。
ね、なんか
山の上はね、やっぱりあのカップヌードルとか
シンプルなというか、すっきりしてるのがいいのかな、なんかガツッとしてるのがいいのか、なんかね、あれは美味しいんだけど、お家で食べたい感じの美味しさのラーメンだよねっていう、
それはありますね。
ね、ということで、あ、そうなのね。どれぐらいの山なの？
高さ的には1500ぐらいだったかな。
え、結構じゃないですか。
結構た、あのなんだろう、序盤中盤は割と普通の山登りなんですけど、後半になるともうがっつりあのロープを使ってロッククライミング的な
登
り方をするような、
岩場を上がってくる。
そう
すご
い。結構、久しぶりに登ったんですけど、それには結構きつめな感じでしたね。
時間でどれぐらいなの、行って帰って？
普通に行ったら2時間ちょいで行くっぽいんですけど、結局3時間ぐらいかかったのかな、
片道。うわ、結構だね。
なかなか楽しかったですよ。
いいね。
いや、今年はあんま行けなかったですけど、来年はね、もうちょっと山登りしたいなと。
そう、今年はね、
思いましたですよ。
いろいろあった、いろいろというか、まあ、コロナの影響でね。
そうね、まあコロナこそね、山の上は空気は綺麗でしょうから、人結構いましたね。
え、あ、いた？
もう雪が降る手前なので。
あ、そうか。
もう昨日とかね、山の方見たらもう真っ白になってたんで。もうそのタイミングで登んないと登れなかったかなっていうのはありますね。
なるほどね。
1484メートルですね。
おお、すげえ。IS 多分。
IS？
バイです。ですね、僕も今日は大山行ってきました話をちょっと入れようかなと思っていたんですが、僕が行ってきたところは多分700とか800とか、そんなんじゃないかな。
いつも行くあの高尾山とかは何メートルぐらいなんですか？
高尾何メートルだったかな。高尾でもこの1000ないと思うな。1000あったかなっていう、ごめん、ちょっとそこは分かんないけど、今回行ったとこは間違いなく1000以下な感じなんですが、
次はカップヌードルじゃないや、チリトマトを持っていきます。そうだ
チリトマね、一緒に行った時はなんだっけ、
あん時はチリ、結局チリトマだった気がしますよ。
あの時もチリトマだった
っけ、中本かチリトマで迷ってチリトマにした気がする。
俺はあの時はタンタンだな。
ニュータンタンでしたね。
ニュータンタンだったっけな。
ま
あその時のまあ印象もあり、その一個前がその女神だったので、やっぱりあれかなって思って、801.4、なので半分よりはだけど、まあまあ、そんなに高くない山で、見晴らしが違うね、1400になると ね、
すごいね。そうですね、確かに
ごい、
久しぶりに楽しかったです、
はい。で、私はその酒場川、前に貞弘さんのご地元にねお邪魔した時に、
うんうんうん、
自転車乗ったりしましたみたいな話をしましたが、その酒場川の、はい、北西、車で行ったらもう30分ぐらいでその登り口ぐらいに行けるぐらい、まあ、山道はちょっと時間かかったかな、
うん、
まあでも酒場川がすぐ近くな感じ、頂上からねちょうど酒場川が一望できるような感じの位置にある山、うん、高松山というところに行ってまいりまして、ここは初めてだったので、何人かの方と、何人かというか2人かお付き合いいただいて一緒に行ってきたんですが、
うん、
今回は、スキレットを導入してみました。
お、
初スキレット、
今まで使ってなかったんですね、
うん、興味はあったんですが、メンテナンスして使うっていうのがすごく興味があって、シーズニングって言って、
あ、はいはい、
最初についてるワックスを洗剤とか使って落として、焼き入れして油を引いてみたいな、
うん、
で、その芋の鉄にこう油を染み込ます的なところで置いとく、
うん、
っていう、そのなんかメンテナンスしながら使うっていうところに非常に興味がありまして、ようやく買ってみました、
うん、
スキレットと、シリコンの鍋つかみと、そのスキレットがちょうど収まる、ちょっと二回りぐらい大きいぐらいのシリコンの鍋式、
うん、
3つで1000円ぐらい、
お安い、
なんかたまたま 20% オフのなんかキャンペーンみたいなのやってて、
うん、
知らずに買ったらなんか1000円超えないから、あれおかしいなと思って、大丈夫ですかって聞いたら、うん、今割引やってますみたいなで、安く入手ができまして、そのシーズニングなるものをやってみました。
はい、
なんかワックスが塗ってあるのがあるからそれを剥がすみたいなことを調べてみたんですが、よくね、
によっては、
うん、分かんなかった、そのワックスっていうのは。まあでも一応洗剤使って、ちょっとたわしみたいのでガシャガシャと洗いの、
うん、
まあ、それ何回かやって、まあ分かんないけど、まあ、落ちてるかなっていうところで、で、IH なんですよ、うち。
ああ、はい、
カセットコンロのやつもあるんだけど、めんどくさかったので、うん、魚グリルにこのスキレットを放り込みまして、
うん、
で火入れました。で、まあ、洗った時の水とかが、まあ、乾かして油を塗り、
うん、
なんかくず野菜を最初炒めるんだってね。
ああ、はいはい。
で、それ知らなかったんだけど、玉ねぎとかネギ系を炒めると匂いが取れるみたいな中入ってあったので、玉ねぎをとりあえず炒め、で試しにソーセージ焼いてみようと、
お、
ソーセージ焼いてみました。
はい、
超うまいねなんだろう、普通のフライパンで焼くのとやっぱちょっと違うのかな、なんかすげえ、
まあ、うまい。スキレットで食べると、うん、焼きたてを食べる感覚はありますよね。
ああ、それもあるのか、うん、
より熱々の、
うんうんうん
うん、
これねちょっとね試しに買った、普段食べてるやつじゃないんだけど、20本弱ぐらいかな買ったやつなんで、その味をよく気にしながら食べてたやつなんですよ。それの最後2本なので、
うん、
それまで食べてた十何本と比べて明らかに違うの味が、いやうまっと思って、最初の十何本をこれで食べればよかったわって思ったぐらい美味しかったです、
うん、
でこんなに美味しいんだったらということで、これ朝出発前に慌ててやってたやつなんですけどちょっと時間余裕があったので鶏も焼いてみようと、
うん、
鶏もも1枚焼いてみました、
うん、
うまい。
ね、これいい焼き方してますね。
で、まあ鳥焼くと、まあ、出てくるわね、油が。
ああそうなるか。
仕方がないので。
仕方ないですね、
慌てて六角屋の袋麺を取りに行き、
慌ててってそのタイミングでってことか。
そうそうそうそう。
うわお。
これだから鳥で映ってるけど、これもすでに血は六角屋の方に移動してる跡です。もうちょっとしっかり油出てたので、チーユ入り六角屋食べまして、
はい、
で、まあバッチリできたということで、うん、もう一回スキレット洗い、軽く火入れて、うん、余分な水分を取り、なんか湿気でこう錆びちゃったりするから新聞紙とかで巻くらしいね、
う
ん、
そうですね、
っていうのがあったので、石原さとみさんに登場していただきまして、うん、
はい、
しっかり巻いて持っていきました
。さとみに巻いてもらったんですね。
さとみに巻いてもらいました。
これ蓋はついてないスキレットですか？
あ、なかった。これはなかった。
あ、そうなんだ、うん、
そう、蓋付きもあるみたいね。
うん、いや、この鶏肉焼くときとか、
うん、
蓋ないと結構油がバッチバチに跳ねるんで。
ああ、なるほどね、
う
ん、
まあ、あの普通のガスコンロでやっちゃうとね。
うんうんうん、うん、そっか、俺今回魚焼きグリルの中でこうバションって突っ込んじゃってたから分かんなかったのか、うんうん、そうか、これオープンな状態でやるとバチバチ飛んでるのか。
結構あの鶏肉やってると飛びますね。
ああ、こんだけ結構チーユ出てたから相当巻き散らしてたんだろうね、きっと、
う
ん、
でもそう考えるとグリルでやるのはいいかもしれないな。
うんうんうん、あのありかもね。
うん、
確かに油は飛び散ってたけど、みんな下の受け皿の水の中が、うん、油が浮いてたからそんだけ飛んでたってことだね、
う
ん、
でしょうね、
うん、まあでも美味しかった、
うん、
で、まあ、六角屋も当然ながらチーユ入れてるからさらに美味しくなり、
朝からね、
うん、
はい、
ソーセージと鶏肉と六角屋と、まあ、もっと言うとおにぎりを6個作っていたんですが、そのうちの1個、っていうかこれにご飯をつけたかったんだけど、6個作った時点でご飯がなくなっちゃってて、
うん、
しかしうわ、これ六角屋計算外だったわと思って、6個のうちの1個しょうがないから崩しまして。
え、そのおにぎり6個って全部自分用ですか？
自分用です。
昼食べる用、
うん、だって車で向かう時に2個、
うん、
山登るときに2個、
うん、
頂上で2個、6個、
はい、続きどうぞびっくりしたんで。
でもまあ実際は1個ここで朝出発前に食べちゃって、
うん、あ、ちょっとちっちゃいおにぎりなのかな。
うん、うん、ちっちゃいかな野球ボールぐらい、
はい、あ、はいはいはい、
で、行きまして、頂上で実際やりましたよ。
うん、いいですね。
まだ初めてだったので、お肉とかそこら辺は持ってくったりとか調理が想像がつかなかったので、
うん、
ベーコン、
あー、いいですね。
もう塩気があるから調味料も持ってかなくていいじゃん、
うんうん、
でなおかつ油が出るから別途油を持ってかなくていいから、
あ、
もうそのままパックのベーコンと袋に入ったソーセージだけ今回はやってみました。で、先にベーコン焼いて油が出たところでソーセージ投入して、5枚ぐらい入ってるなんかペラペラのパックのベーコンが4パック、うん、でソーセージがなんか2つくくりになってるやつを2くくりで4パックを、うん、3人でシェアして食べました。これね、白ご飯のおにぎりと食ったら最高。
最高ですね、これ。
うまかった、めちゃめちゃ、うん、まあ、熱々だしさ、まあ、本当に焼いてるそばから食べていく感じだったので、ベーコンうまかった、
うん、
安もんベーコンだったけど
ちょっとカリッとした感じで、
うんうん、美味しかったですよこれ。ただまあもっとよく言うと、これコンロが1台なので焼いてある程度満足してからお湯沸かして締めのラーメンという流れだったので、これ焼きながらラーメンすすりながらみたいなのが同時進行でできるといいんだけど、まあ とりあえずは1回目ということで。
ちなみにこれ別件ですけど、ジェットボイルってこの上外すと普通にコンロとして使えるんですか？
あのね、ごとくがついてます。
そうなんだ。
このカップ麺と一緒に並んでる状態で、まあ、お湯を沸かすんですが、黒い上の筒の部分の下になんか斜めになってるフィンが入ってる部分、このフィンから上が取れます、ねじると。そうするとこの下の半球状みたいな上向いてるところが、まあ、ガス出てるところなんですけど、そのままだとただのすり切り状態な感じになるので、そこにごとくっていうか足、爪みたいなのが出てるやつがあるので、そこをアタッチメントパショってやると、鍋とかフライパンとかできます。
いいですね、やっぱ欲しいな。
これ、いいと思うよやっぱ、
こうやっぱ来年山また登るって決めたらね、欲しくなりまして、
これは、まあこのスキレット持ってくかどうかっていうのはまあ置いといて、カップラーメン食べるんだったらこれあり、早いしね、やっぱり
ね。
まあ1人だったら多少待ってもってなるんだけど、3人とか4人で行った時にみんなのお湯をね、普通にボコボコやるのを待ってるんだったらやっぱこれが早くていいです。本当に1人目のカップ麺が仕上がる前には全員お湯行き渡ってる感じなので、タイムラグなくみんなで一緒に食べれる感じっていうのもあっていいと思います。
いいです。
で、今回は担々麺にしました。一緒に来てた人はスーパーカップ味噌とか、
そういうことね。これ全部半助さんが食ったわけ
です。いや食わないよさすがに。これ
は
これは食わない。ここでおにぎり2つ、いやここで3つ食っちゃったのか。1個はおうちで、頂上で3つ、あじゃあ4つだ、頂上で4つ、で1つは一緒にいた人にあげちゃいました。なんかご飯物忘れたで言うから、はいはい、1つだけあげようと。
しょうがねえなと、
4つもあるのに1つしかあげないっていうていうかもう言ってくれたタイミングが遅かったから1個しかなかったんだけど、まあそういうシェアをしまして、美味しくいただいてまいりました。
はい、
あのまあ標高はさっき言いましたけど 801.4m とそんなに高くないのでなんですが、富士山もちょうど見えまして、まあ、佐川川も見え、相模湾も見え、多分伊豆七島のうちの一つ大島、じゃないかなと思われるものも見え、まあ、食べてる間に曇っちゃったんで富士山も見えなくなるし、相模湾も見えなくなっちゃったんだけど、もう着いた時はすごいいい景色で良かったです。登るの1時間半なんで、すぐな感じでした。でまあルートをよく分かってなくて、まあお任せで他の一緒に行った人が調べてくれてたからもうお任せで行っちゃったんだけど、行き1時間半で帰り3時間、なんかぐるーっと回るような感じで、行きは一番最短距離を通って、帰りにすごいぐるーっと回って1回下まで降りてまた登るみたいな、すげーきついルートになって、まあ最初だから頂上でうわこんなに美味しいよ、もう歩いてもいないのにいいんだろうかって思いながら、まあ頂上満喫してたんですが、最後にちゃんと生産できた感じ。
生産できた。
まあ生産しきれないけどね。まあそんな感じで、まあそこそこ歩いて体力使った感じでございます。
はい。
で、まあ朝六角屋食べ、昼はタンタン食べ、あとはまあ夜締めのラーメンを食べないとい
けない。同じ日の話だったんだ。
そうですよ。
はい。
下山しましてお風呂入りまして、なんかねここいら佐田博さんところ行った時もそうだったんだけど、市とか町がやってる公営の 温泉というかスーパー銭湯みたいなのが結構あるんですよ。
へ
ー。なので、400円お風呂。
おう、
でロッカーとかいろいろ100円とか取られるんだけど全部返ってくるから、
うんうん、
本当に400円、まあ、あとジュースぐらい、
うん、
で、入れます。しかも露天風呂あり。
すごい、
うん、ということでお風呂もしっかり満喫してまいりまして、珍しく1時間ぐらい入ってたかな。露天風呂入り外出て冷やしを繰り返して、うん、満喫した後にまあお風呂入ったらもうご飯食べるしかないじゃんということで、いろいろネットで探しまして、駐車場があるところということで、うん、なおかつ小田原系
の
噂も、多分小田原系
多分
を食べたいぞということで、
はい、
みんなで探した結果松田町、うん、御殿場線の松田駅と小田急線の新松田駅が交差するところの、まあ、ちょうど駅の中間ぐらいの位置にあります、うん、なんだっけな、ロマンチック商店街だったかな、商店街の中のさらにこう枝に分かれたようななんか普通分かんない、探していかないと、
うん、
っていう感じのところ。まあでも飲み屋さんとか周りにあるから分かるっちゃ分かるのかな。まあなんか住宅街っぽいし商店街っぽいし、ちょっと不思議な空間、夜行ったからその全体像がいまいちよく分からないんですが、
うん、
ちょっとね不思議なところでした。行ったお店がアクア、英語で AQUA アクア、
うんうん、
行きまして、駐車場があるって言ってたんだけど、なんかすごい細い路地で車すれ違えないんじゃないかな。車入ってく分にはそんなにしんどくないけど、対向車来たら抜けれないかもっていうぐらいの路地のところにありまして、
はい、
ここどこ止めたらいいのっていう感じのとこです、
うん、
で、お店の人に聞いたところ、その道挟んだ向かいにある駐車場に止めてくださいって言うんですけど、もう普通の個人宅にある個人宅の前に数台止められるスペースがあって、うん、
あらあら、
そこがまあちゃんと使える駐車場のようです。全部使えるのかな、 2,3 台止められる感じでした。そこ止めまして行ってまいりました。なんかね、お店の中はこじゃれたカフェバーっていうか、なんかそんな感じ。天井も高いし、うん、入って正面が 3,4 人座れるカウンターで、そこでお酒飲んでる方もいらっしゃるし、テーブル席は3台くらい、4人テーブル、6人テーブル、
うん、
4人テーブルかな、な感じです。でいただいたのが、僕はワンタン麺、
うん、
醤油、大きく醤油と塩があるみたいです。でワンタンだったりチャーシューだったり、まあ、ただの普通のラーメンだったりっていう感じみたいです。で注文取りに来てくださった方が、まあ、おすすめは太麺、あ、そう、醤油塩で、太麺細麺があるんです、
うん、
で、チャーシューとかワンタンとかっていう感じのバリエーションで、おすすめは醤油で太麺と、
うん、
いうことだったので、醤油で太麺でワンタントッピングでいただきました。
はい、
醤油はまあコクがある結構深い感じの醤油で、ちょっと、オイリーな感じって言えばいいのかな、感じの、
しっかり上に油が浮いてる感じですね、
うん、しっかりめな醤油、うん、でちょっと甘みがあったかなな感じのスープ、
うん、やっぱ小田原系なんですね。そしたら
でいいのかね、ちゃんとお店の人に聞けばよかったと思って、いろいろでも調べたら小田原系って書かれてる方もいらっしゃったので、うん、やっぱこういう感じなのかなと思っております。で麺が、太麺ということで頼んだんですけど、まあ幅広の ちょい縮れが入った、
うん、
で加水多めのなんかピカピカな感じの、
そうですね、加水高めですね、
うん、でこれはこれでこうなんだろう、すすり心地がよくブリブリブリっという感じでいただける感じなので、うん、この麺とその濃いめのちょっと甘めの入ったスープはちょうどいい感じかな。で美味しかったです、
うん、
でチャーシュー丼があったのでチャーシュー丼もいただきました。
当然のように、
うん、これでもねそんなに大きくないんでペロペロっといただけちゃいます。
ペロペロ、はい、
あのこれしっかり味のついた感じのチャーシューの角切り、箸材っていうよりかは普通のチャーシューを刻んでくれてるのかなっていうぐらいしっかりしたチャーシューでちょっと水菜が乗ってっていう感じでございました。これはこれでまたでしっかり濃いかったからもうちょっとご飯あってもいいのかなと思うぐらいしっかりめの味付けでございます。この水菜がだからその分水菜とネギかな、が乗ってるのがちょうどバランスが取れていいのかもしれませんということで、今回、3人で行ってるんですが3人とも醤油系だったので塩がどんな感じなのかが見れなかったんですが、
うん、
他に行った人はチャーハンとか頼んでる人もいましたがチャーハンも美味しそうでしたよ、
うん、
ということで、まあちょっとこじゃれた感じでなんかラーメン屋っていうよりは本当に飲み屋さんっぽい感じ、 おしゃれな飲み屋さんっぽい感じのおしゃれな店内で、まあ、美味しいラーメンを召し上がれるという感じでございますので、ちょっと分かりづらいので地図調べながら行くような感じになると思いますが、
うん、
まあ、車でも連絡しておけば止められると思います、
うん、
僕らが行ったのは平日の何時だったかな、8時くらいだったので、カウンターに多分常連さんっぽい方がお一人座ってる方だけな感じだったので、そういう時間帯であれば車で行っても大丈夫かもしれませんということで、初多分小田原っていう美味しいラーメンで一日を終えられましたと、
うん、
いうことでございました。またこっちの方をね山また行く機会があると思うのでまた別の小田原系をいろいろ探索してみたいと思います、
うん、
ということで私からは以上でございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕偶然ですけど、
うん、
割とその小田原から近いところで、先日出張で行ってきまして、静岡県裾野市、
お、
うん、まあ小田原じゃねえや御殿場からもうちょい行ったところですね、
うん、うんうん
うんうん、で、お仕事がありましたので、はい、そちらで麺をね少々いただいてまいりましたよ、
はい、
といってもね、また食べに行ける時間がそんななくて、
うんうん
うん、でその近辺にそんなに麺屋さんがなく、
お、
うん、まあ最初からここかなっていうのは目星はつけてまして、
うんうん、
去年一昨年と同じ裾野市で仕事したことがあって、
うん、
その時に見かけてたトマト麺、トマトラーメンの店があった
んですよ、はいはいはいはい、
そこに行こうかなと、
うん
うん、で毎年毎年行こうと思いつつも、うん、なんか違うとこに行ってて、
うんうん
うん、まあ、今年こそは行ってやろうと思ったんですけども、うん、そのお店の前を一度通りまして、
うん、
でいつも行ってるお店は元気かなとやってるかなと一応ね見に行こうかなと思って行ったんですよ、うん、素通りして、
はいはい、
そしたらいつも行ってるお店はなくて、
ほう、
お店の場所が違うお店になってて、
ほうほう、
あら、なくなっちゃったかと、
ほうほうほう、
あ、もうこれはトマト麺やっぱ食うしかないということかなと思って U ターンしたんですよ、
うんうんうん、
そしたらそのもともとお店があった場所からちょっと離れたところに、
うん、
同じ名前のお店がありまして、
お
う、なんかどうやら移転してたらしくて、
はいはいはい、
あ、移転したのか、おめでとう、じゃあ行こうかなということで、その毎年行ってる同じ店にまた行ってきました。
トマト麺は
、お店の名前が麺工房うねり うねりが海を練る、練る。
へえ、うねり、うん、はいはい、
うん、ここがね、うん、まあなんか前のお店の時もいろんな創作メニューがある感じで、
うん
うん、本当にバラエティ豊かなメニューって印象だったんですけど、うん、リニューアルというか移転してからはちょっとメニューを絞ったっぽくて、
ほうほう、
うん、ま、売りなのがあの濃厚な魚介豚骨ラーメン、
うんうん
うん、それが一番人気っぽくて、うん、僕もいつもそれ食べてたんですけど、
うん、
まあ、その他にはあの普通のラーメンであるとか、うん、混ぜそばであるとか、
うん
うん、まあそのぐらいになってたのかな。前はねもっといっぱいあったんですけどね。
うーん、
今そのメニューの写真を見てたんですけど、うん、トマトンコツラーメンっていうのがありますね。
あ、本当だ、
トマトトンコツ、あ、これ食べてもよかったかな、
へ
と思いつつも、うん、まあいつものように魚介豚骨ラーメンをいただきましたよと、うんうん、
はい、
うん、こちら麺がね割と細め、
本当だ、
博多豚骨とまではいかないですけど、
うんうんうん
うん、なんだろう、このいわゆる魚介豚骨ラーメンっていうやつにしては細め、
うんうん、なんか魚介豚骨ラーメンって太めな、うん、ブリブリな麺のイメージだもんね。
イメージありますね、
うんうん
うん、割と細めで加水も低め、
うんうん、
パツパツ麺です
っていうのが書かれてますね、
うんうん、で、スープが結構ね魚介が強めな豚骨、
へ
え、
うん、うんうん、
魚介風味が強いです。で、うん、あの玉ねぎのみじん切りであるとか、
う
ん、のアクセントもあり、
うんうん、
上にかかった唐辛子のピリッとした感じもあり、
うんうん、
まあ口の中が楽しいですよ、
うん
うん、なんでここはやっぱり外れがないなと、
うん、
安心したお店で、多分来年もあったら来年も行っちゃうんだろうなともうしないでね、
うん、
まあでそれ食べ終わりましたよ、
うんうん、美味しそうだわ、
もう食べちゃったから、
うんうん、
いいかと、
うん、
もう今回の出張もこの面一面で終わりでいいかと思って、
うん
うん、宿に向かって走ってたんですけど、
うん、
その途中にあったですよ、そのさっき言ってたトマト麺の店が、
おお、はいはいはい、
うん、で車が結構止まってるんですよ、
おお、
でちょうど僕が通るときに1台出ていきまして、
うんうん、
ああこれは行けってことかなと
運命の一度
誘われるようにもう今空いたところに入りましたよ
お前のために開けてやったぞって言われ
た、開けてやったぞと、まさかの連チャンはしご麺でした
ちなみにこの移動時間はどれぐらいあったの
3分ぐらいかな多分
マジか、
10分はしてない、
5
分ぐらい、
うん、すごいな、
近いです。お店の名前、
はい、
カルメン、
ほう、
カルメンかな、
あ、なるほどね、
うん、ほうほう、カルがカタカナで麺、うん、漢字、
うん、
で、お店の看板にももう横にトマトの絵が描いてあるぐらい、
うんうんうん、
なので、売りなのが、トマト麺、
うん、
トマトラーメンですね、
はいはい、
その他にもねなんかいろんなメニューはあるんですけど、
うん、
カルボナーラをもじったやつとか、
ほうほう、
ボンゴレ風であるとか、どうやらねあのシェフ、その店主さんがもともとイタリアン の、
う
ん、
ほうほう、
あの出身らしくて、
はいはい、
お店でやってたらしくて、
うん、
でイタリアンとラーメンを、
うん、
融合させたお店ということで、う
ん、なるほど、
始めたっぽいです。
もうだって完全にパスタだよね、
うん、もうパスタですよね、
見た目が
パスタですよね、
うん、
うん、でまあ最初からもうここに来たらトマト麺を頼もうと思ってたので、うん、
まあここでは一回それを食べないとって感じ
ですね。他のちょっとねカルボとか、
うん、
あのボンゴレとかも気になりましたけど、
うん、
黄金トマト麺というやつをいただきました、
うん、はい、
でこれ写真がね、メニューの写真が結構もう本当にトマトパスタっぽい感じ、
うんうん、
で鮮やかな赤なんですけど、
うん、
実際の、出てきたやつがちょっとね、色サイドが違う
本当だね、
うん、ちょっと沈んだ色
サイド控えめみたいな、
うん
うんうん、
赤というよりかは茶色い、
うんうん、
でも上に、チーズ、パルメザンチーズがかかり、
うん、
パセリがかかり、
うん、
揚げニンニクとかトマトが乗ってっていう、うんうん、結構鮮やかな感じ、
うん
うん、で麺が割と平打ちっぽい、
うんうん、この、うん、あれだね、平打ち麺っていうのとまたちょっと違うけど、あの丸じゃないってやつよね。
あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
横長で、
うんうん、
で麺食べてみましたけど、これ麺がね、うん、普通のラーメンの麺に多分ですけど、あのパスタの粉、
はいはいはい、
デュラムセモリナ粉が多分入ってるんだと思うんですけど、
へえ、うん、
食感風味がちょっとパスタによってます、
うんうんうん、
で、
うん、
その肝心のスープもすごいトマト感が強く、
ほうほう、
うん、トマト感とね、なんだし感っていうか、その旨味がすごい強い、
ほうほう、
うん、で何より熱い、
へえ、
油が浮いてるとかそういうわけじゃないんですけどね、
ほうほうほう、
もう熱くて、
いやいいねそれ、
うん、
うーん、
これは良かった。
いや、あのこれでね、こういうタイプのやつで気になるのは、
うん、
パスタになっちゃってたりはしないの？
あーんとね、
ラーメンはいるの？
ラーメンはいますいます。
あ、いるんだ。
いるけど、
うん、
微妙な立ち位置かな。
へえ、
うん、まあスープパスタと言われて出されれば、多分スープパスタとして食べる。
うんうんうん。
うん、
まあでも、まあ、箸とレンゲがあってってなると。
う
ん、
そうそう、でこのスープの感じも、
うん
うん、まあ普通のイタリアンのスープパスタのスープに比べたらラーメン寄りな感じ、う
ん、にはあるんだ、
うん、ありますね。
なるほど、う
ん、面白い感じだと思いますよ。
いや、ほら
その、
うん、なんかこういうシェフが作ってるとか言いながら、もうまんまあの麺だけ中華麺使ってみたいな感じ、
うん
で、なんかありそうな気もするけど、
うん、
まあパスタに寄せてるような麺でってなると、もうなおさらもうまんまパスタじゃねえのってなるんだけど、そうではないんだね、
う
ん、
そうではないですね。
へえ、
うん、うん、いい塩梅だと思います。
いやー、ちょっとそのパスタとラーメンの中間みたいな感じのあれを食べてみたいね。
うん、でこれね、去年おととしと店の前通ってやってるのは見てるので、
うんうん、
あの前からやってるお店だとは思うんですけど、
はいはいはい、ポットジでじゃないよってことね。
そうそうそう、うんうん、長く続いてて、うんうん、でこの行った時も結構満席に近い感じだったので、
人気なんだ、
うん、もう、うん、地元に定着してる感じなんでしょうね、
うんうんうん
うん、
でこの値段がね、800円とか900円で食べれるっていうのは、
うん、
相当頑張ってる感じがするね。
しますね、
うん、
ちょっと他の味噌カルメンとか、
うんうん
うん、つけ麺系とかもね、なんか美味しそうなので、
うんうん、
リゾ飯、ああ美味しそう、リゾ飯、
まあこれだって食べ終わった後ライス突っ込んだらリゾットになりそうだもんね。
150円ですからね。うん、なんかリゾ飯ってなんか飯飯って感じですけどね。
うんうんうんうん、
いやこれ多分来年も行くんだろうな。あれさっきも行ったぞ
また2面、
2面
3分しか距離ないんでしょ
今度はあの日を分けていきます。
ああ、なるほど。
それか昼と夜に行きます。
ああ、なるほど、
うん、
まあ、そういうやり方もね。
はい、
はい、
でした。で、裾野はそういう感じで終わりまして、
はい、
まあ裾野ぐらいだったら、
うん、
関東経由、関東というか都内経由で帰るルートなので、
うんうんうん、はい、
都内寄れるのかと、
うん、
ああ、そしたらちょっと水を補給して帰ろうかなと。
水？
途中でね、ちょっと給水ポイント的な意味で、
うん、あの、はいはいはい、
東名が渋滞してたんですよ。
へ
え、日曜の夜なんでめっちゃくちゃ渋滞してて、
う
ん
う
ん、
ああ、まあそうだね、
うんうんうん、でもう都内入る頃にはもう 2,3 時間経っちゃって、
うんうんうん、
これはちょっと一回休憩しなきゃいけないなと、
うんうん、
板橋あたりで休憩しようかな、どうしようかなと思って
なるほど、
行きました、中本本店再び
だから最近聞いたよね、本店行った、
聞きましたね。それはね、行く途中ですねあれも御殿場に行く途中ですね
っていうこと
はい、今回は、今回もか、
うん、
北極の3倍、
うん、
辛さ3倍に太麺変更っていうのがあったんで、
ほう、
太麺に変更プラス ミニ麻婆丼。
あ、これをやってみたいんだよな、
うん、麻婆丼やっぱね、北極は食べちゃうんだけど、うん、中本の麻婆が好きなんですよ、
うんうんうん、
やっぱり、
うんうんうん、
でも辛さが欲しいから北極どうしようってなったら、やっぱりミニ麻婆を頼まなきゃと。
なるほど。
はい、うん、というわけで、なんかね、幸せ幸せ満喫しました。
なるほどね。
で、前食べた時に、うん、あの中本の麺がなんか前と違う感じするなと思って、
うんうんうん、
でひょっとして太麺にしたら前の感じなのかなと思って太麺にしたんですけど、うん、これはまた違う感じ。
へえ、でも麺の、うん、
美味しいんですけどね。
リニューアルしてるってことなのかね。
なのかな、僕があの通ってた頃とは違う感じがしましたね。
うん、
美味しいんだけど、
うんうんうん、いや俺のイメージとしてはこの麺かな、あの、うんうん、テイクアウトした時のね、
うん、ビジュアル的にもこの太麺のビジュアルは近かったです、
うんうんだよね。いや、この麺がうまいんだよな。
うまいっすね。
これ太麺にしてこれなんだよね。
そうです、これ太麺です。
チェンジしないとどうなるんだ、もっと細いってこと。
もうちょっと細かったですね。
へえ、
うん、
いやこの麺がいいな。
うん、これいいっすね。ただ太麺変更でプラス70円だったかな、ちょっと値段が変わった気がする。
あ、まあでもいいな、70円だなら、うん、これチェンジしたい、うん、北極が辛くて食えないと思ったら、普通の蒙古タンメンでも太麺でできる。
蒙古タンメンですね。でも太麺いけるはず。
いけるのかな。
うん、いや、まあ、その店舗によって違うかもしれないけど。
いやね、なんか結構違うらしいもんね、
うん。
オリジナルメニューが店舗ごとにあったりするみたいなので。
うんうんうん、
いや、やっぱり食いて。
で次僕またね、うん、まあ何週後かな、トヨタ、名古屋の方があるんですけど、出張が、
ほうほう、
どっち経由で行こうかなと。
ほう、
日本海経由で行くか、
うん、
再び、都内を経由していくか。
ほう、
都内を経由するんだったら寄ってしまうだろうなと。
そうだよ、
ね、持ってしまっているわけです。
いえいえ、まあ俺も行こうと思えば川崎行けるんだろうな、行かないとね。
もう本当ね、中本も去年とか全然食べれなかったんで、
うんうん、
今年も前半全く食べれなかったんで、
うんうん、
私禁断症状がひどくて。
そうか、もう出たの今年の中本も
で
は。
もう1月ですよ。
うん、この間のやつと。
千葉の中本も出た。ぐらいですかね。
そうか、
うん、
うんうん、
いやいや、食べたい時に食べれるのは幸せだなと思います。
ちょっと行ってこようって思いながらなかなか行けないんだよな。
うん、
まあでも
行けるの、行けるのに、行ける場所に住んでるのに。
持って帰ろう。だから、
あ、そっか、そっか、まだやってんのか。
やってるでしょ。まあでも行ったら持って帰るのに行くんだったらそこで食うわな。
うん、
食って持って帰ればいいのか。もうちょっとしたらね、多分外食しないといけないタイミングが出てくるので。
おう、そんなのがあるんですね。
食ってやるっていう感じでございますが、
はい、以上です、は
い、ということでありがとうございました。では今週の皆さんのラーメンをチェックしに行きたいと思います。シャープラーメンのコーナーです。
はい、ありがとうございます。
今週は村井さん、9月7日です。
はい。
面相券くれない紅。
うん。くれない。
くれないかな。あららら、写真を撮り忘れました。おーいって感じ。え、これ何？あ、リンク、お店のリンクを貼ってください。
面相券ってこれ、府中かどっかのお店ですよね。
くれない。うん。ぽいですね。府中。国分寺にあるようですよ、うん。これまたなんか辛い系な、
辛い系で麺が確かね、
うん、
乱切り麺っていうか、その太さがまちまちの麺を使ってる。
へえ、
うん、一回行ったことあります、確か。
あ、あるんだ。
うん、
へえ、本当だ、麺があれだね、面白い麺してるね、うん、つけ麺のやつが見えますが、
そんなにでも大盛りだったかな。
友人からジャンキーな味をたまに食べたくなるとおすすめを思い出して始め入りました。初めて入りましたってことかな、
うん。
満員の店内、皆さん丼と戦っていました。完食まで大変でした。これが噂の二郎系なの？二郎系？
ねえ、二郎系って言ってるから
なのか。
そんなにでも大盛りだったイメージがない。
あ、そうなんだ。
もやしとかは多かったかもしれないですけどね、
うんうんうん。そういうあれができるのかな、ね、野菜増しとかそういうのができるのかもしれない。
うん、
いいですね。
美味しいですよここ。
ちょっとこの麺気になる。美味しそう、
うん
うん、ありがとうございます。続いてが、あれうちらのあれが多いのか、
うん。
佐田博さん9月8日、メイプルブリオッシュ12個は満足しようよということで。
どういうことですか？
僕が多分メイプルブリオッシュなくな一旦一回なくなったっぽいっていうので12個しか食べれんかったみたいな話に対してだと思うんですが、以後ね最近また比較的入手ができておりまして、今現在で、この間7個在庫があったんですけど、また3つ増えまして、うん、でも2個食べてるから今9個、
うん、
計算合ってる、なんかおかしかった、まあ今9個あります、うん。なんかね2個3個ずつぐらいちょいちょい書いてて、一番多い時で10何個ありました。
おう、
でもほぼ毎日今食べてるかな。
ちょっと
あのね、メイプルブリオッシュほぼ400キロカロリー
ね。それ毎日
今毎日
食べてる。食事食感ですよね。おやつってやつですよね。
朝は食べてるし、お昼お弁当だし、夜も食べてるし、うん、食感だね。
食感ですね。
はい、なんかレギュラーになったのかな、ね、なんか本当にね今んとこ順調に入手ができてる、
ね、安定供給されてるんですね、
うん。うちの在庫は潤沢でございます。ありがとうございました。でここのマッコちゃんはあり、
これはまあいつもの
っていうことね、
はい。
で9月8日の佐田博さん、いつも いつ行っても、店名が読めない中華料理屋で前も食べたラーメン半分残した、美味しかったけどももう行っても食いきれない店はやめとこ。
ああ多いんだ。
多いのか。あでもこれうまそうだな、
うん。でも店の名前もわからないとい
けないじゃんみたいな。
でちょっと辛そうっすね。
ああこのなんかひき肉っぽいのがこのちょっとシャキッとしてるっぽいもやしの上に乗ってる感じが、これ食べきれないのかな、
うん、
大きいのか。
いやみんながみんな半助さんみたいに食べれるわけじゃないのでね
なんかこれもなんか白飯と一緒にガッと書き込みたい感じ。
いや
美味しそう。
さらに飯をプラスする発想がないですもん。
そうこれなんか合いそう。
この量の麺にはご飯はなかなかつけないですよ。
ああそういうこと、
うん。
多いかったら、あまあでもお箸このサイズだから大きいのか、やっぱり大きい。
ああ確かにね、箸と比べたら大きい。
大きそうだね確かに、
うん。
いや美味しそう、ありがとうございます。続いて竹人さん、9月9日、行こうとした店が2軒休みで、また行天屋、義郎野菜増し、行天屋の義郎インスパイアみたいな、
うんうんうん。
あなんか自動熱再燃しそうな感じ。
あ、ね、こう見ちゃうとね
結構来てますね。ありがとうございます。で9月9日カリエンさん、
うん、
いわきの武骨屋さんで初豚骨醤油、全部
味噌、味噌、
あ豚骨味噌、あごめん失礼しました、初豚骨味噌、全部普通で これはカスタムだってことだよねきっと、
うん、
家系らしくかなりしょっぱくてキリッとした味、舌が味噌に慣れてくると天下一品こってりのような濃厚な味に変わってくる感じ、ニンニクとラージャンの味変がピタッとはまるということで、豚骨味噌、豚骨塩はあるけど味噌俺食べたことあるかな、
あんまり頼まないですよね、
うんうんうん、
店にもないし頼まないし、
うんうんうん、
でもちょっと辛くしたのが合いそう、
うん、味噌だったらそのラージャンなのかな、うん、赤系の辛子を入れたくなるよね、
いいですね、
あ自家製なんだ、いやこれ
あ本当だ
うまそうだ、これ入れたらうまいねきっと、あいやなんか家系も食べたくなってきたし、どうしよう
どうしよう、
お腹鳴ってるし
迷ったら2つともいくって言ってもありますよ、
そうだね、
うん、
はい、ということで、9月10日の佐田博さんがニュータンタンのカップ麺リニューアルして登場するそうです、ありがとうございます、そうそう、
これは今もうリニューアル後ってことですかね、
うん、今ねなんかあの前みたいにドカーって並べてるんじゃなくて普通に 4,5 個並べてる普通の他の、ラインナップと同じように並んでるんで、うんうん、ちょっとレギュラー化っぽい感じで並んでるのが
いいじゃないですか、
ちょっと安心していいのかな、まあでもまだ不安だなみたいな、でもあの大量に積んでる状態ではなくなったので、
うん、
ちょっと息長く続いてほしいなと思っております。で9月10日のケイチさん、これさ気になったんだよね、豚ぞの、
豚ぞの
これなんか四角いあの袋麺みたいな感じなんだけど、うん、箱なんだよね、
そうですね売ってますね、
これが超気になってたんだよな、へえ、どん、あえこれそうなん、
もやし以外は全部、あでもこの肉は多分足したんでしょうね、 右の肉は、
あ左のは入ってんのかね、
左のは多分もとも
と
入って
る、スープと同じような色してるもんね、
うん、
いやでもこれ自分でこれ足してとか、いや楽しそう、やっちゃうまそうっていうか
麺も結構太いんだもんなこれ
ね、いや超気になりながら食べれてなかったのでこんな感じなんだ、でも麺じゃないスープが意外と濃いね、もうちょっと薄い色のイメージだったんだけど、
うん、
ちょっと醤油、濃いですね、醤油が強いのかな、いやー美味しそうだこれ食べたい、ありがとうございます、
うん、
9月10日武藤さん、カップは初めて、最近行ってないのでチャレンジというのが山陽食品のカップ麺、けいかさん、
おお売ってんだこんな、
あこれあるあるんだけど、俺これ買ったんだけどね、取られちゃったんだよね、
取られちゃった
買ったことはあるのに食べたことないっていう、
あ
で見なくなっちゃったんだよな、
あら
今売ってるんだね、ちょっと今度買ってみよう、
今ってでもこれ9月の話ですけどね、
あそうだねそうだった、熊本麻油豚骨で、ね、これね結構有名なお店なので一回食べてみたいんですが、ありがとうございます。9月15日佐田博さんは昼は蒙古タンメン中本カップ麺ですよ、
お行きました
ね、いいですね、はい、でいや俺中本のカップが食べれてない、
ん食べれてないってのは食べたことない、
あいや食べてるんだけど、
うん、
最近食べてないなと思って、
あ最近ね、
うん、あそうか、まずはカップ麺食えばいいんだな、そうしよう、
そうね、
はい、9月15日の熊さんです、塩生姜ラーメン専門店、マンニマニッシュかな、
うん、
亀井戸さんにて限定ツッキーのジェノベーゼ風混ぜそば、
混ぜそば、うん、
バジル好きにはたまらない色鮮やかなパスタです、
すごいこれこそパスタですね、
いやラーメンです、 これは必ずリピートしたいお味のパスタですね。いや、ラーメンです。外に出ると、下町亀井戸にイタリアンの風が吹いていました。うまいな。はい、ということで、あれだね、最初はコロナ対策用の敷居がありの。わあ、もう完全パスタだね。
ねえ、いや、ラーメンです。
カペリーニって言うんだけど、あのスパゲッティのすごい細いやつの麺に、まあ、ジェノベーゼなので緑色で、生ハムみたいなのにベビーコーンに黄色タカのパプリカ刻んだやつにっていう、もう完全パスタじゃん、
ね、これ絶対うまいやつ
ね。
パスタだけど。
いや、これどうこれこそラーメン感はどっかに残っているんだろうか、いるんだろうか、ね、かなり気になりますが、まあでも完全本格的なパスタな感じなので、塩生姜ラーメン専門店なんだけど大丈夫なのかな、うん、
ね、
感じでございますが、ありがとうございます。続いて9月16日カリエンさん、いつもの浪江町、これ何だっけ、
これ何て読むんですかね、
濃い皮、
濃い皮、
濃化、濃厚、濃厚、
ああ、
ごめんなさい、ちょっと読み方が分かりませんが、はい、ラーメンはプラス200円で刀削麺にできるとのことでチャレンジ、あ、これ食べ応えがある、うまい、200円の価値は十分にある。
200円って結構な額ですけどね、
ね、プラスで200円でって結構、
いやでも刀削麺好きだから気になる、
うわ、結構太めな感じでございますが、でこの一緒に乗っかってる唐揚げ、
唐揚げ、
唐揚げ、
本当だ、でか
でかくない、
でか
でかくないっていう感じでございますが、
これも食べ応えありますね、
うん、いや、この刀削麺も美味しそうだし、ラーメンもシンプルで美味しいんだろうな、この醤油、
うん、
はい、ありがとうございます。これもまこちゃんは
け
ん、
まあ、紹介はしてないですけど、山形のけんちゃんラーメン、
けんちゃんラーメンね、
うんうん、行ってきました、久しぶりに。
いや、この麺もすごいな、
うん、
はい、で9月10日の竹藤さん、 GK に見えるけどちゃんぽん、え、
GK ですよこれ、
ああ、ちゃんぽんだ。本当だ、スープちゃんぽんだ。あ、でも麺もそうだ。
全画面表示にしたらちゃんぽんだった。
ちゃんぽん。もうだね。
すごいな、これ。
これ、すごい。この野菜が、まあでもあれだね、GK ではない野菜な感じだよね。
ね、いろんな野菜入ってて、
うん、
肉もあって、
うん。タンメンっぽい感じの。
でもすごい、これ。
これすげえな。
麺もすごい山盛りじゃないですか、これ。
本当だ。麺もだってスープから上に高さが出てるもんね。
ね。ね、
ああ、なんか麺がで山を作って、入るだけスープ入れてみましたみたいな。
うんうん。
いや、これすごいな。いやー、これ食べてみたい。で、さだひろさんが9月18日、実は水面下である検査から血糖値が高いから専門医のところに行けと言われていた件があったのですが、
あらだろ、
町のかかりつけの病院で詳しい検査を受けたら、なんと糖尿なしと太鼓判つきました。やったね、おめでとう、
おめでとうございます。
もう食い放題だね、
うん、
ということで、もう食い放題、9月だからね、食い放題してるかもしれませんが、
ね、
おめでとうございます。で9月18日さん、ま、18日さん誰やね、9月18日カリエンさん、またまたいわきの武骨屋さん、安心コロナお知らせシステムの利用券が使えるのでつい来てし、来てしまう、これ何、
なんかその自治体でやってるんですね、いわき市で、200円利用券みたいに書いてるんで、何なんだろう、でも
まあ何かそういう、何か、ああれか、何か告知し、あの 近くを通ったらみたいな、そういうあれかな、
政府がやってるココアみたいな
感じの、
そういう感じ。
でもいわきのオリジナルとかそういう、ね、そんな分散することないか。あ、陽性者発生時とか書いてあるな。なんかそういうのがある。
それでそれに登録された方で、うんうん、毎月抽選で5000名に3000円分の利用券を発行。
ほうほう、
それが使えるんだ。
なるほどね。
うん、
おお、はい。で、辛つけ麺、
うん、
小辛なのだが味わからなくなるほど辛い。
あら、
20代までは激辛平気だったのに。
あら、となってます。気になるじゃないですか。
あ、でもこれ麺うまそうだな。
麺がすごいうまそう。
うん、全粒粉っぽい感じの。
スルスルもちもちしてそうで。
ね。あ、美味しそう。え、これ小辛ってこんな辛いんだ。
どんだけ辛いんだろう。気になる。うん、
辛くないのでいいな。この麺が美味しく食べれるぐらいの辛さで。
うん。
っていう感じで。で、9月20日。蒙古タンメン。あれ？ドキドキってなってるけど、さっき。のやつか、佐田博さんが9月20日に中本カップの写真を上げてくれてます。
はい。
D は、熊さん9月21日天下一品の新味味噌。早いテンポだと今日から提供開始か。早めに食べたいですね。9月21日より店舗順次販売開始と、ようです。もうじゃあやってるってことだね。
やってるんでしょうね。
うん、期間限定なのかな。レギュラーとして追加の、
この感じだとレギュラーな感じに見えますけどね。
期間書いてないもんね。
うん、
味噌か、
気になる。
気になるね。あの、なんだろう、泥系というか、
うん、
天下一のあの濃度の感じで味噌なのかしら。
そうなんでしょうね。
いや、これちょっと気になりますね。では続いてのケイチさんで締めてもらいましょう。
はい、ケイチさん2つありますね。
2つありますね。9月21日のケイチさん2つ、1つ目、土曜の昼飯ラーメン細川の元味とチャーシュー丼990円。うん、いつもはチャーハンなんだけどチャーシュー丼もうまし。
ああ、これチャーシュー丼うまそう。
ということで、これは豚骨ラーメン、
豚骨醤油
って感じだね。
うん、
麺が見えないけど細い九州っぽいやつ
なのかな。細めですね、見た感じ
ね。でチャーシュー丼が、これうまそう。
うん、このチャーシュー丼はやばい。
この胡椒みたいなスパイスみたいなうっすらかかってる、これ美味しいやつだ
ね。
これかかってるやつ結構美味しいのが多い。
これかかってるやつ。
このタレとこの粉かかってるの美味しい。
わかりますよ、わかりますよ。
はい。でもう一つが、今日噂を聞いて行ってきた天下一品。
あら、また
何これ。
これ何、
キレンコ。
へえ、これ地名なんでしょうね。
チキンカツ定食1000円。噂のものは今回食べれませんでした。ハンバーガー食べたい。え、どういうこと。
え、どういうこと。
天下一品、このキレンコ派、なんかなんていうものかよくわかりませんが、のどん。こんななんだ。チキンカツとラーメンとご飯、
ね、
すげえな。いや、これいいじゃん。これいいわ。
これはすごい満足。
こってりラーメン、これラーメン選べるのかな。こってりでもいけるのかしら。
選べるんじゃないですか。
選べそうだよね。
うん、
うーん、
でこれ、この名前が、
うん、
キレウリ割って読むらしいですね。
キレウリ割、どこなの。
キレ
大阪。
いや、大阪です。
ほうほうほう。
うん、
キレウリ、キレウリ割 り、あ、まあ確かにそうか、うん、
まあ確かにって感じはしますけど読めないですね。
キレ売り割りラーメンっていうのがあるよ、店舗のオリジナル、
あ、オリジナルなんだ、
なんか950円で、その噂のっていうのがチキンタツタバーガー480円、
うん、
フィッシュバーガー480円、
こ
んなのあるんだ、え、これはどこでもあるの、
いやいや、
こんなの知らないよね、
切れ売り、ここだけなんじゃないですか、
切れ売り割りオリジナルっていうか、チキンタツタ、なんかあのマックとかのチキンタツタのイメージと違うね、どちらかというとなんかフライドチキンみたいな感じの、
ね、チキンタッタになってるし、
ああ本当だタツタじゃなかった、タッタだね、チキンタッタバーガーだね、へえ、もうなんかゴツゴツのチキンが挟まっていて、
あ、でも天、あの天下一品切れ売り割りって検索すると、うん、予測のところにハンバーガーって出てくる、
へえ、
だからここの限定なのかもしれないですね、
っていうことなんだ、今回は食べれませんでしたっていうの、売り切れちゃったりするってことなのかな、うん、へえ、すげえ、ありがとうございますということで、なかなかリアルタイムに追いついてこないんですが、ちょっと近づいてきたかな、うん
ですね、
もうちょっとありますけど、はい、ということで、まだまだちょっと距離があるんですが、なかなか追いつかないぐらいいっぱいあげていただけると嬉しいです。ということでお届けしました週刊ラジオ160回お届けしましたのは、はい、ハンスケと
マクオでした。
ではまた次回、
次回
はい、ということでハンスケフェス2020カッコ仮のご案内です。
はい、ハンスケフェスです、
まもなくです、はい、配信がいつになっているかがちょっと微妙ではあるんですが、まもなくやってまいります。2020年11月22日日曜日21時から22時半の間で、オンラインで私たちスクランブルメンバー全員とリスナーの皆様で楽しいひとときを過ごしましょうということでございます、はい、オンラインなんだけど、まあオフライン飲み会みたいなものをできたらなというぐらいで考えていたのですが、
うん、
まあ哲夫さんに仕切りを丸投げしたら途端にイベントになってしまいまして、
はい、
しっかりイベントな感じです、なんかいろいろと、あ、そうそう、プレゼントもできました。
あれ、
あのリスナーのスワカリンさん、
はい、
今ツイッターだとスワのようちゃんさんになってるの
が、はいはいはい、
参加していただいた方にプレゼントしたいので使ってくださいということで、スワカリンさんの方から3名様にプレゼントをご提供いただきました、うん、ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます
っていうね、プレゼントコーナーまでできてしまって、本当になんかイベントっぽくなってますよ、
うん、イベントですよ、
もうイベントですよ、
ハンスケフェス
そう、ハンスケフェスカッコ仮ね、
はい、
まあほぼ確定なんでしょうけど、ちょっとあがいてカッコ仮つけてご紹介しておりますが、まあ参加していただくのに費用は必要ございません、無料でございます、
はい、はい、
ただ、若干条件がございまして、3つの項目に、全てご了承いただくことが参加条件となります。1つ目、ズームが使えること、
うん、
まあオンラインミーティングで使うソフトといいますか、まあ、ソフトだよね、を入れていただいて使えるようにしといてくださいと、
はい、
いうことと、まあそれで言いますと、まあズーム使っていただいて何かトラブルがあった時に、まあ自力で再起動するとか、そのアプリを ち上げ直すとか、なんかそういうのをご自身でやってください。
うん、
なんせ遠隔地なのでお手伝いできるにも限度があるのと、まあでもそもそも お手伝いする余裕が多分ないと思います。いっぱいいっぱいなので、なので何かあった時にその自力でなんとかできる方、まあならなかったら諦めてもいいわと、割り切っていただける方が一つでございます。はい、で、接続テストのためにイベントは21時からなんですが。一旦20時20分頃から参加していただいて、まあ、繋がるかどうかっていう、まあ、回線のね、状況を確認していただける方、
うん、
で、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセットなんかを使っていただいて、まあ、スピーカーから音を出さずに接続していただける方と、うん、いうことになっております。まあ、いろいろありましたがこれが一つ目で、二つ目、まあ、時間と心に余裕があってトラブルも含めて楽しんでいただける方、
大事、
すいませんが、何せ初の試みなのでっていうのと、まあ、どうしてもインターネット回線の状況によってすごく左右されてしまう部分がありますので、開始時間までに始められないとか、22時半の終了予定時刻前に突然終わってしまうとか、
うん、
そんな可能性もあります。なので、まあ、そんな時に、まあ、しょうがねえなと笑って許していただける方っていうのが2つ目でございます。
はい、
で3つ目、ドリンクおつまみおやつラーメン、
うん、
ラーメン、
うん、
ラーメン、
ラーメン、
ご用意してください。
ご自分で
ご自身でご用意くださいと、
はい、
いうことでございます。まあ見せていただいたり自慢していただいたり見せびらかしていただいたりっていう時間もあるかもしれません、
うん、
というこの3つ、Zoom が使える時間と心に余裕があってトラブルも楽しむ、ドリンクつまみは自分で用意するというこの3点にご了承いただける方ということでお願いいたします。
はい、
続いてが参加方法、
うん、
2種類ございます。1つ A 席、顔出し声出しで、 B 席、
うん、
見るだけ聞こえるだけ。さっきの A 席と合わせると顔出さない声出さないです。で、顔出しと言いました A 席ですが、素顔を晒してくれということではございません。まあ、はい、絵を出してくださいということですね。あの音と絵をつなぐときに出してくださいと。まあ、さっきも言いましたけどおつまみとかラーメンとか自慢して見せびらかしてもらったりとか、哲夫さんの方でテロップ用意してくれてますので、丸とか×とかそれは黙秘しますとかいうのをこう出してもらいながら楽しんでもらうこということもありますので、画面を出してほしいということでございます。
はい、
なのでまあ恥ずかしいとか、事務所的に NG な荒垣結衣さんとか、
はいはい、
顔出したくないっていう方は、まあ、帽子とかマスクとかサングラスとかでバーチャル背景なんかを駆使していただいても全然 OK でございます。
はい、
工作が得意な方はお面作っていただいても構いません。あ、ただね、この間テストしたんですけどバーチャル背景使って、
うん、
その哲夫さんが作ってくれたテロップ、まあ、A4 の紙に印刷してもらうんですけど、
はい、
ね、白の部分がねなんか抜けちゃうんだよね。
あ、
なのでただこう少しずらしたりとかすると見えたりするので、あのバーチャル背景でじゃないとちょっと難しいわっていう方は、まあ、バーチャル背景でもいいんですけど、ちょっと片付けるとかなんかカーテンとかで後ろ隠していただくとかして、バーチャル背景使わなくてもいい状態が作れる方はない方が楽しみやすいかもしれません。
うん、
はい、で、そういった心配のない B 席の方なんですが、こちらはですね、はい、回線の状況がさっきも言いましたけど不安定になった時に、その待機を確保するためにあんまりにも不安定だった場合は B 席の方から ご退出していただく場合があるので、そこだけちょっと頭の片隅に入れといてください。
はい、
多分大丈夫じゃないかなっていう想定ではあるんですけど、もしかするとそういう事態もあるかもしれません、うん、でそのお申し込みですが、これも哲夫さんが頑張って作ってくれたんですけど、専用フォームがあります。最初の頃番組のメールフォームとか、お伝えしてたこともあったんですが、専用のホームページが、ポッドキャストステーションスクランブルのもうトップページに埋め込んでありますので、
はい、
そちらの方からお申し込みください。で、積極的にご参加いただく A 席、まあ、気軽に雰囲気だけ楽しんでいただく B 席、どちらにもまだ席には余裕がございますので、ぜひふるってお申し込みご参加くださいということでございます。
はい、
A 席の方が多いかな。
お、
今結構昨日今日ぐらいでバタバタとちょっと増えてまして、
嬉しい、
A 席増えてきております。でもまだまだ、余裕ございますので、ぜひふるってご参加いただければということで、
はい、
メンバー一同皆様とお会いできるのを楽しみにしております。
はい、
ということで、ハンスケフェス2020、
ハンスケフェス、はい、
かっこ仮ご案内でございました。やっぱり恥ずかしいな自分で言うの。はい、ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手はハンスケと
マクオでした。
ではまた次回。
次回。